おはようございます。
いつもハイビエのためにお祈りくださってありがとうございます。高校生伝道をさせていただいていますが、6月に入りました。毎年6月にはレッツビーフレンズという伝道集会が持たれます。今週の土曜日からですね、その集会が始まって、約2週間、いろんなところで、伝道集会が持たれます。インターナショナルスクールに通う高校生たちが中心となって、彼らは、もうあの学校がお休みになるんですね。なので彼らが、チームを組んでそれぞれの集会に来てくれて、スキットをしたり証しをしたり賛美をしたり、彼らに、個人伝道をしてくれたり、もちろんあのハイビュースタッフもしますし、日本人の高校生たちもするんですけれども、そういった助けを得ながら伝道集会をします。ぜひあのこの6月のレッツビーフレンズという伝道集会が用いられて、一人でも多くの高校生に福音を届けられるようにお祈りいただきたいと思います。一番は、今来ている高校生クリスチャンたちが、自分の友達を誘って来てほしいなと思うんですね。彼らが本当に勇気を持って、自分がクリスチャンですとまず友達に言って、こんな集会に来てください、来てみないって誘って実際に連れてくることができるように、またこう神様に祈ってその働きにこう加わってもらいたい。自分のなんかこうテクニックとかいうタイミングばっかりこう考えるんですけれども、神様に祈って本当に御心ならば神様が道を開いてくれて、友達を集会に導いてくださるというような神様の御業の体験というのを彼らができるようにお祈りいただきたいと思います。またハイビエスタッフが、メッセージをします。伝道的なメッセージををしますので、スタッフが本当に御言葉を正しく語れるようにもお祈りいただけたらと思います。また7月8月にはキャンプがありますので、キャンプにもぜひたくさんの高校生が来れるようにお祈りいただきたいと思います。では今読んでいただいたところから一緒に御言葉を今日も味わっていきましょう。最初にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。先週1週間の私たちの歩みもあなたが守り支えてくださってありがとうございます。新しい週を迎え、週の最初の日、主の日にあなたに招かれて、あなたに集めていただいて、あなたを礼拝するこの素晴らしい特権に預からせてくださり、心から感謝をいたします。今あなたの御言葉に耳を傾けようとしています。主ご自身がお一人お一人に語ってくださるようにお願いをいたします。この癒しいしもべを清めて整えて、あなたの御用のために用いてください。これからの時もあなたが導いてくださるようにお委ねします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
今日のところは、前からの続きのところですけれども、律法学者パリサイ人たちに向かってイエス様が厳しい言葉を投げかけているところです。だんだん厳しくなるなという感じがしますけれども、私の、役で、これは第3版という役を今使わせていただいてますけれども、それでもう一度読ませていただきたいと思います。25節から。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。イエス様は 立法学者パリサイ人に対して、あなた方は外側は清い、綺麗だ、綺麗に見える、でもその内側はというふうに内側のことを指摘しています。彼らは外側は最高級でした。とにかくすごい、そこにお金と時間と労力をつぎ込んでいたわけです。その代わり内側のことに関してはそれを全くと言ってようとしていなかった。もちろんそういった自覚はありません。でもイエス様の目から見るならば、外側にだけ彼らは労力を費やし、内側は全くなっていないというような状態であったわけです。外側を清める、なぜでしょうか。それは人に見られるからです。人に見られてなんぼだと彼らは思っていた。人に見られるところを素晴らしく整える、人にあの人は素晴らしい信仰だ、さすがだ、さすが信仰的なリーダーだと思われるために、外側を一生懸命磨いたわけです。だから彼らの外側は最高級に見えたわけです。人々はそうやって判断していました。あの人たちすごい、立派なクリスチャンというか立派な信仰者、立派な人たち、でもイエス様の目にはそうは映っていませんでした。イエス様の目にはどう映っていたのか。25節にあるように、その中は強奪と放縦でいっぱいです。あなた方は外側は一生懸命清めて、外側には一生懸命になっているが、内側は何もしていないではないか、なぜこんなに放っているのかと言わんばかりに、内側は全くなっていない、むしろ罪で満ちている、罪で満ち溢れている、そんな状態になっている。彼らは自分たちこそ清いと思っていました。自分たちこそ清い人間だ、自分たちこそ立派な行いをしている、自分たちこそ神様に喜ばれる生き方をしていると思っていたわけです。でもです、イエス様の目には明らかでした。イエス様が言われたのは、ただ単にイエス様が言っていたというだけではなくて、神様もそう思っておられるということでした。一箇所旧約聖書を開きたいと思いますが、第一サムエルの16章というところを開いていただけますでしょうか。サムエル記第1、16章7節というところを開きたいと思います。旧約聖書の第一サムエル記16章7節というところを読みたいと思います。第1サムエル16章の7節です。16章の7節ではお読みしたいと思います。16章7節、しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。人は上辺を見るが、主は心を見ると聖書に書かれています。神様は上辺ではなくて心を見られる。もちろん外側を全く見ないということではないでしょう。でも 人は上辺しか見れない、人の内側は想像はできますけれどもしっかりとは見ることはできません。まあ、確かになんとなくは、把握できたりすると思います。話していくうちに、あるいはその行動を見て内側を推測するということはできます。でもはっきりと内側を見るということはできません。外側は見れます、はっきりわかります。でも神様という方は外側を見ますがもっと内側を見て、しかもその内側を正しく正確に確実に見ておられるということです。今度は、新約聖書のヘブル人への手紙を見たいと思いますが、4章、ヘブル4章の13節、ヘブル4章の13節、新約聖書のヘブル人への手紙4章の13節、4章13節ではお読みします。13節、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。神様の目に隠れおおせるものは何一つない。神様の目にはすべてが裸であってさらけ出されていると。神様は全部、私たちの内側の全部を正確に知っておられるということです。私たちは外側はいくらでも繕ったりすることができます。でも人には繕ったり隠したりごまかしたりできます。でも神様には全部がさらけ出されていて全部が見られているということです。神様にの前にごまかすということは何一つできないということです。だからこそ律法学者パリサイ人たちのその生き方は神様に全部知られていた、見られていた。だからこそ神の子供であり神であるイエス様も見抜かれたということです。彼らは律法を守っていました。でも彼らの守り方で守っていたわけです。安息日を守りなさいという戒めがありました。彼らはそれをどのように守っていたのか。安息日にしてはいけないことを徹底的に守ったわけです。これをしてはいけない、これはやってはいけない、そのことを確実に守り通しました。でも本来安息日にすべき主を礼拝する、主を心にお迎えする、主にお従いする、主を心から賛美する、崇める、主を主とする、むしろそっちの方が大事なんですけれども、それが彼らには落ちていたということです。やってはいけないこと、それを自分たちで作りそれを守っていました。それは彼らは忠実にと言えるような守り方で守っていました。もちろん神様の目にパーフェクトに守っていたわけではなく、人々の目に守っていたということです。本来大切なことを彼らはおろそかにし、そうではないことを必死に守っていた。そして自分たちは律法を守っているという思いになっていたわけです。結果、私たちは律法を守っている、あの人たちは律法を守っていない、完璧ではないと人を裁いていましたし、自分たちは守っているということを自負し、自分たちはどんどん高慢になっていったわけです。それは 自己満足的な信仰でした。神様の目に喜ばれるではなく、自分たちが自分たちを評価し、自分たちは素晴らしい立派な信仰だと自負していたわけです。イエス様は言われます。内側も清めなさいと。そうすれば外側も清くなります。まずは内側を清めなさい。つまり神様との関係をあなた方は整えなければならない。神様との関係をしっかり結びつける、神様との関係をしっかりしなければならない。そうしなければ生きた信仰にはならないということをイエス様は言ったわけです。しっかりと神様を認め、彼らにとっては神様はいましたけれども、むしろその王座に自分たちが座り、自分たちが神のようになっていた。神様に従うというよりも神様を自分たちに従わせていた。自分たちが全てをジャッジしていた。そうでもなくて、神様を心にしっかりとお迎えし、神様に従うという信仰を歩みなさいとイエス様は言われたわけです。彼らの信仰は白く塗った墓のようなものですとイエス様は言われました。当時の墓は白く塗られていたようです。がゆえに非常にきれいに見えたようです。墓に触れると汚れてしまうというそういった教えがあったので、触れないように目立つように目印として白く塗ったようです。だからこそ白く塗られた墓はきれいでした。でもお墓の中はどうだったでしょうか。仮装しているわけではありませんので、その中に死体が眠っているわけです。それはだんだん腐っていきます。そしてやがて土に還ります。でもその土に還る前の段階は腐っているわけです。深く掘っていますので影響はありませんけれども、もし掘り起こしたならば腐った状態だ、見えないけれどもそういう状態なのだ、あなた方はむしろそのような状態だ、外側はきれいに見える、でもその内側はと言っていたわけです。彼の信仰を別の形でも表していました。マタイの23章の29節からのところをお読みしたいと思います。23章29節から。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちが父祖たちの時代に生きていたら預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。お前たちも父祖たちの罪の目盛りの不足分を満たしなさい。お前たち蛇どもマムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。彼らは預言者たちの墓を尊んでいましたし大切にしていました。また義人たちの記念碑を尊んで、それを大切にし、私たちはそういった敬虔な信仰の持ち主です。私たちは先祖たちの信仰を大切にしていますという振る舞いをしていました。でも彼らは言います。私たちが父祖たちの時代に生きていたら預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろう。私たちが生きていたら預言者たちを殺すなんていうことはしなかった、むしろ神様にしっかりと従い通していた。今の私たちの信仰はそうです。 というアピールをしていたわけです。でもイエス様は言います。こうして預言者たちを殺した者たちの子孫だと自分で証言している。確かに私たちはその子孫だということを認めている。でもそれはただ単に認めているだけではなくて、その張本人であり、あなた方がもしその時代に生きていたら、あなた方も同じことをしていたのだというわけです。その証拠が何かというと、まさに今本当の預言者であるイエス様を殺そうとしていたわけです。昔の預言者は殺さなかったかもしれない、そう自負している。でも今あなた方は、あなた方が目の前にしている私を殺そうとしているではないか。そして実際にイエス様は捕らえられ、十字架にかけられ、死んでいかれたわけです。あなた方は今それを実行に移そうとしているとイエス様は言われたわけです。彼らはゲヘナの刑罰を受けることになります。私たちはみんな罪を持って生まれてきます。パリサイ人、律法学者たちだけでなく私たちもです。生まれてきて罪のない者は一人もいません。誰にも教えられないのに私たちは罪を犯すことができます。嘘をつけます。嘘のつき方誰も教えません、まあ、教える人も中にはいるかもしれませんが教えられないのに上手に嘘をつけます。上手に自分中心に生きられます。私たちには罪の性質があるからです。もちろん、良い心、良心もあります。愛する思いもあります。でも同時に私たちみんなに罪の性質があるわけです。だからこそ私たちは罪人ですから、その刑罰を受けなければなりません。私たちはその刑罰をみんな避けて通れない。彼らはそれを行いによって免れようとしていました。でも行いは完璧ではありません。もちろん行いだけではなくて、その心の内側は全くなっていなかったわけです。愛とはかけ離れていた。イエス様はそんな彼らのためにもこのように指摘をしていましたけれども、でも結果彼らのために捕らえられ、彼らのために十字架にかかって、彼らの刑罰をも受けてくださったわけです。彼らをその場で滅ぼし、自分は十字架にかからないということもできたはずです。でもイエス様はそうはなさらなかった。あえて十字架にかかって、彼らのだけではなくて全ての人の罪を負って十字架で贖いを成し遂げてくださったわけです。一般の人たちは、律法学者、パリサイ人は非常に信仰深い、熱心だと思っていました。そう彼らには映っていました。彼らは見せるための信仰をしていたからです。人の評価を第一にしていたからです。でもイエス様は全てを見抜かれて、ご存知でそれをしっかりと指摘しました。彼らに必要だったのは内側を清めるということです。自分の罪を自覚するということです。そして自分ではその罪をどうすることもできない、自分は罪人だ、あの人よりはマシだとか、あの人よりは上だとか、そういった認め方ではなくて、私は罪人に過ぎないものだ、どうしようもない罪人だということをまず認めることでした。でも彼らはそれができなかった。 一般の人たちと私たちは違う、私たちは律法学者だ、私たちはパリサイ人だ、他の人たちは違う、宗教指導者だと自分たちを上に上に見積もっていた。でも中身は罪人、バッチリ間違いなく罪人であったわけです。さて私たちはこのところから何を学べばよいでしょうか。私たちも罪人です。間違いなく例外なく罪人です。それをまず自覚することです。でもその罪人にも救いがあると聖書は言っています。イエス様が私たちの身代わりに十字架にかかってくださったからです。それを信じることによって私たちはその罪が許され、義とされ、救いを手に入れることができる。私たちが自分で自分を清くするんではなくて、イエス様によって私たちは清くされるということを信じることです。そして神様に従うことです。彼らも安息日を守っていました。私たちもこのように今礼拝を共に捧げています。でも礼拝に来ることが大事、それも大事なんですけれども、来てればよいということではありません。私たちは来てここでしっかりと主を礼拝することが大事です。主を主と認めて崇めて、その主にお従いするものであるということを確認する。ともすると私たちが主になって神様を使ってしまう、しもべとしてしまう、神様あれやってこれやってなんでしない遅いと祈っている祈りということの代わりにというか、祈りということを題材にしてイエス様を使ってしまっている。でも私たちは神様に従う、神様が主で私たちがしもべであるわけです。御言葉を読み、御言葉に聞き、御言葉に従うものでありたいと思います。御言葉を私たちに従わせるのではありません。私たちが御言葉に従うわけです。律法学者パリサイ人たちは律法を自分たちに合わせてアレンジし、自分たちは律法を守っているものですとアピールしていました。自分たちが信仰深く見えるように操作していたわけです。私たちにも同じような危険があります。自分は御言葉を守っていますと御言葉を変えてしまって、その解釈とか、都合よくオブラートに包んでしまって、自分たちが御言葉に従っているというように見せるということができてしまいます。でも御言葉を私たちに従わせるのではなくて、私たちが変わらない神の言葉である御言葉に従う。もちろん従えません、全部は行えません。でもだからといって御言葉を変えるのではなくて、私たちが変えられていくように神様に求めていく、神様に力をいただく、神様力をください、私を変えてください、私を御言葉に従うものにさせてくださいと祈り求めていく。何でもおできになる神様です。不可能のない神様です。こんな弱い罪人の私たちを変えることのできる神様です。ですから私たちが御言葉を変えてしまうのではなくて、私たちが変えられていくように神様に求めていきたいと思います。私たちが内側が本当に神様によって清められて整えられて、御言葉に従うものになっていくときに、私たちの外側も本当に神様の栄光を表す姿に変えられていく、そう信じます。今週1週間も御言葉を読み、御言葉に従う、主が主であり私たちはそのしもべに過ぎないという 一稼働させていただきたいと思います。そんな私たちの一週間を神様は必ず祝福し、神様の栄光を豊かに表してくださいます。ではお祈りをお捧げいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちに一人一人に神様の言葉が与えられていること、目には見えませんがあなたは確かに今も生きておられ、この御言葉を通して私たちにあなたの御心を教えてくださいます。この御言葉に従うものとしてくださるようにお願いをいたします。私たちは従いきれません。行いは本当に罪だらけです。でもあなたが上よりの助け、力を与えてくださいます。一週間御言葉に従わせてください。そうあなたに求めながら、忠実に下子としての歩みを行うことができるように、またあなたが使わせてくださったそれぞれの場所で地の塩として、世の光として、証しに生きることができるように、チャンスがあるならば大胆に御言葉を語り、福音を伝えることができるように、また私たちが御言葉に従うその行いを通してあなたの栄光が表されていきますように導いてください。礼拝を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。